山花。
明日も
いい天気。
人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。山花明日もいい天気は、地域密着型の放送を目指し、個性豊かな8チーム、およそ16名のパーソナリティでお送りします。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌より放送しております。放送中のご意見リクエストはラジオカロス札幌まで。お電話は 011-622-2222、 011-622-2222。 ファックスは 011-622-2223、 011-622-2223。 メールはリクエスト @radiocaros.com、 アルファベットで REQUEST@radiocaros.com まで。番組名とラジオネームを書いてお寄せください。
はい、それでは今夜のスタッフを紹介しましょう。 CM とナレーションはヤマハニーズの下道さんと伊藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして今夜も頼れるスイッチマン米子さんと東さん、よろしくお願いします。そして FM ラジオナンバーワン 78.1MHz ラジオカロス札幌の協力と各スポンサー様の提供で、今夜のお相手はムネちゃんと
ナオちゃんです。
はい、それでは前半コマーシャルお願いいたします。
しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。またケーキ1個からの宅配も賜っております。平成18年の7月に開店してから、皆様には大変ご好評をいただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南19条西7丁目山花19条伝亭前、営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に賜っております。詳しくは 011-532-0902 011-532-0902 までお問い合わせください。東トンデン通り小樽ジンギスカンクラブ北唐辛子からのお知らせです。ご好評の生ラムジンギスカンとともに、富良野和牛使用のチゲ風もつ鍋も人気上昇中です。ボリュームいっぱいのもつ鍋、ぜひご賞味ください。毎週水曜日は生ラム肩ロース半額の日です。ご来店時にカロスで山天聞いたよとおっしゃってください。お好きなお飲み物一杯サービスいたします。住所は札幌市中央区南10条西8丁目東トンデン通り、電話番号は 011-512-0229 011-512-0229。 スタミナがつきヘルシーなジンギスカンを食べに北唐辛子へレッツゴーゴー。北唐辛子からの美味しいお知らせでした。ご来店お待ちしております。
ホンダ明治ギャラリーは旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家本田明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、またもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日、午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目1-34。お問い合わせの電話番号は 011-530-3050 011-530-3050。 ホームページはホンダ明治ギャラリーで検索してください。 無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。
はい、1曲目を早速おかけしたんですが、さてこれは何と歌ったかわかるね。
題名
春よ来い。
はい、春よ来い、歌は森の木児童合唱団の皆さんでした。さて、むねちゃん、
はい、
今夜のラジオまちづくりは、はい、18回目になります。
あ、そうなんだ ね。
で、今日はですね、春です交通安全特集、
はい、新入学児童も出てくるし、
そうなんですね、はい、ということで、今日はお客様をお招きいたしました。はい、ちょっと肩書きは難しいんですが、北海道札幌方面南警察署交通第一課長の宮田課長です。
どうも宮田です。どうも、はい、こんばんは。
今日はお忙しいところどうもお願いいたします。肩書きって言うと変ですけど、私どもは普通南署というね、ことで言ってますが、はい、札幌、北海道札幌方面というのがつくんですね。
そうですね、これ正式名称、
そうですね、はい、
舌を噛みそうな長くなるんですけども、はい
先ほど宗ちゃんも言いましたね、新入学新入園と、の時期がいよいよやってまいります。ね、そこで今夜は、お子さん、可愛いお子さんの交通安全、そして、どうしても高齢者の、
ね、
事故も多いので、ね、その交通安全対策について、専門家であられる、宮田課長にいろいろとお話をお聞きしたいと思います。
はい、わかりました。
それで課長、はい、CD をお持ちいただきましたので、まずそれをちょっと聞きながら、
そうですね、
はい、じゃあお願いいたします。 課長がお持ちいただいた曲ですが、これは、題名がどうしてなのですかですね。
そうですね。
ちょっとご説明いただけますか。
実はこれ北海道というのは交通死亡事故がいわゆるずっと全国一を続いてたんですね。
はい。
それでこれちょうど2002年の年になりますけれども、当時2002年交通安全フェスタというのが大々的にやりましてですね、どうにか道民の皆さんに交通安全意識を高揚させようということで、その際にですね、当時 のうちの道警本部長上原本部長がですね、こういう企画を考えまして、
はいはい、
上原本部長がですね、いわゆるこの死亡事故の悲惨さを分かっていただけるということで歌詞を作りまして、当時の道警音楽隊の隊員の方がですね、
はい、
今のようにこう曲を作って、
はいはい、
いわゆるこの2002年のフェスタでですね、
はい、
こう皆さんに交通死亡事故のを防止を訴えたという経緯ですね。
そうですか。
いや、僕も道警の歌というかな、元気の歌が出るのかと思ったらイントロがレクイエムかミサ曲みたいで余裕と思ってたんだけど、
ね、そうやはり悲惨な交通事故というテーマなんですね。さて宮田課長、最初に基本的なことを聞きたいのですが、
はい、
南警察署の担当エリアといいますか、
はい、
それをちょっと南九条から南というふうにはお聞きしてまして。
そうですね、
で
も南警察署管内というのは非常にこう広くてですね、
はい、
今言われましたように南九条、
はい、
豊平川ですよね、
はい、
西1丁目から西20丁目までですね、
はいはい、
あとこう南11条ぐらいになると西23丁目ぐらいまでエリアがあると思うんですけども、はいはい、あとずっと南に行きますとね、
はい、
中山峠の頂上までなんですよ。もうなんて言いますかね、
非常に札幌の南端という、
都市部とまさにこう郊外部山間部、もういろんなところを有しているという形ですね。
かなり広範囲ということです ね、
そうですね。
先日宮田課長にちょっと打ち合わせでお邪魔した日も、あれは定山渓のトンネルの中での事故ということ で、
そうで、ちょうどその時でしたですね、
ね、ですから、エリアが随分定山渓も今中山峠っていうからかなりですね、
そうです
ね、そうですね、その境ということ。さて今の悲惨な交通事故というお話からスタートしましたが、最近課長、
はい、
死亡事故といいますか、かなり減少してきているということですが。
そうですね、
はい、
そうですね、死亡事故のですね、今のこの何て言いますか、減少傾向ということを、概略的にお話ししますと、
はい、
今まさに去年もですね、死亡事故というのはですね、全部で1年間の死者数が228人、
はいはい、
これ一昨年と比べますと58人の方犠牲者が少ないんですね、はいはい、そういうことでずっとですね、もう6年近く減少を示してまして、
うん、
全国ワースト1をですね、4年連続、
そうですね、
もう今4年続きますとですね、一時は返上という言葉を道民の祈願ですなんということでね、用いてたんですけども、4年使いますとね、回避ということで、
なるほど、
今年も頑張って回避しましょうよということで、スローガンに
返上じゃなくて ね、
返上じゃなくて
ですね、
一歩こう進んでということですよ ね、
ね、あと先ほどもちょっとお話をしてたんですが、中央区では、
はい、
死亡事故ゼロが464日間続いたということも聞きましたね。
いや、そうですね、本当にこれ素晴らしいことなんですけれども、実はこのその最後にですね、やっぱり発生した死亡事故をちょっと見てみますと、
はい、
実はこれが今最近やっぱりこうなんて言いますか、話題になっているといいますかですね、やはり高齢者がやっぱり被害になった事故なんですね。それで見てみますとですね、一昨年の8月11日ですね、まあ、お昼頃なんですけども、ちょうどまあ70過ぎ の、 いわゆるおばあちゃんですね、
はい、
おばあちゃんの方がちょうど自転車で買い物に行く途中ですね、たまたま道路に車が駐車して止まっておりまして、それを避けるために道路にこう真ん中に出てったところですね、
うん、
まあ、前をよく見てなかった車にはねられて亡くなられたという、うん、定型的なまあ高齢者の事故って言いますかね、うんうん、そういう事故でしたですね。
そうですか、ね、いや、いずれにしても返上から回避という死亡事故が減ってきたということはね、大変本当にもちろんご指導なさってるおまわりさんといいますか警察署の皆さんのお力当然ですが、やはり我々もそうなんでしょうか、注意してるかな。
そういやまさにね、今高齢者というね、同系の場合は高齢者何歳を大体統計上は
統計上
これ実はですね、まあ、私も今警察官になってもう30年近くなるんですけども、はい、当時警察官になりたての頃もですね、高齢者って65歳って以上ということを言われてました、うん、それでですね、またなんて言いますかね、なぜ65歳なのかなということでいろいろ調べてみましたらですね、うん、こうやっぱり奥深いんですね、うん、いわゆる例えば厚生省の統計ですとかいろんなことあるようですよ。
そうですか、
はい、まあ、もうちょっと後で高齢者のちょっと、
ね、後ほどね高齢者の話題になりますので、そちらでお聞きしますね、はい、さて宗ちゃん、今日実は3月19日、札幌市内小学校の卒業式でした ね、 ね、で、まあ、6年間の学び屋を巣立って、うん、まあ、中学生になります。で一番最初にね、4月に新入学児童の話をしましたが、いわゆる卒業シーズンが終わるとみんなウキウキしだすから、うん、で春休みにもなるしね、いよいよその歩行者というか我々含めて、うん、さて皆さんここにいる方で運転免許をお持ちの方は声を出してみてくれる？
はい、
はいはい、持ってます。
はい、黙って手を挙げるミキさんがいましたがということは我々みんな運転をしているわけですよ。毎日かどうか別としてね、ムレちゃんですから、それと同時に我々は歩行者でもあるわけですよね。そんなことでちょっとまた課長にいろんなその注意事項といいますか、
うん、そうですね、ね、ちょうどですね、まあ、今卒業式終わりまして、はい、次は来月に入りますと今度入学式ですよね、
うん、そうですね、
こちらが大変かな、
特にやはりこう小学校の入学式は大体どうでしょう、4月6日あたりからこ
う、そうですね、
伝統的に行われるんですかね、はい、その他に当然幼稚園の入園式ですとか、はい、そういうことで本当に小さい子どもさんがいわゆるその学校や幼稚園にデビューするということで、うん、そのやはり登校下校時のやっぱ交通事故というのは非常にやっぱりこう心配になると思います、うん、まあ、そういうこともですね、踏まえまして、いわゆるこれ毎年の行事になるんですけども、はい、全国的にですね、春の全国交通安全運動というのがですね、はい、4月6日から、はい、15日までのですね、10日間、はい、これ行われます、
はい、これあれですね、課長の、このチラシをちょっと見ましたら、1年生、はい、初めの一歩は右左、これは我々も一緒ですが
ね、これはもう皆さんがその基本ですよね。
そうですね、春の交通安全運動、今は新入学児童入学式が4月6日がね、札幌市内は小学校 で、うん、で幼稚園をちょっとお聞きしました、うん、最寄りのっていうか近くの泉幼稚園とか芽生幼稚園とか、翌々日の火曜日、あ、ごめんなさい、9日だ、4月9日が多いようですね、木曜日になりますかね、まあ、そういうことで、本人たちはウキウキしてる、もちろん大喜びでしょうし、そうですね、ご両親もね、おじいちゃんおばあちゃんたちも本当にあれなんですが、この悲惨な交通事故、我々も注意しながら見守りたいですね。
そうですね、やはりそうですね、やはりこの春のですね、全国交通安全運動期間中のですね、やはりこう子どもさん、新入学児童にですね、やっぱり私たち車を運転するドライバーとしてですよね、 やっぱりどういうところをこう注意して守ってあげなければならないかということでですね、ちょっとあの私もいや過去に取り扱った事故の事例からですね、ぜひあのドライバーの皆さんに気をつけていただきたいということがあるんです。
はい、お願いいたします。
実はですね、あのそうですね、いわゆる新入学児童の子どもさんたちはですね、まあ、基本的にはあの交通ルールというのは非常に守ってくれます。
うん、
逆にですね、はい、まあ、まさに何て言いますか、こう小学校にいわゆるデビューするということでね、うんうんうん、あの小さい時からお父さんお母さんにね、よくあの信号機の見方とか教わってますからね、あのきちんと信号機もあの青に変わるまできちんと習ったように守ってくれてるんですよ。
はい、
それであの過去のあった事故で言いますとですね、車のドライバーの方がやっぱり信号機の変わり目の時ですよね、本来あのなんていうんですか、止まろうかな、そのまま行っちゃおうかなということでこう、うん、迷う時期って、うん、まあ、私たち専門用語でジレンマゾーンっていうんですけどね、それをこう無理して行っちゃうと、そしたらですね、大きな交差点であれば交差点通過する間にあの、うん、横の道路が青に変わっちゃうことあるんですよね、そしたらそこにちょうどあの新入学の子どもさんがですね、やっぱお父さんお母さんに教わったように、信号機青に変わるの待ってるんですよ。そしたら青に変わった途端、はあ、まあ、そこなんですよね、はあ、あの運動会の用意どんと同じように出ていってしまって見られる、はい、まさにその今言われたあのチラシの第一歩は右左ということですよ ね、
そ,
ううすね、うん、
そ
んなようなことでですね、非常にやっぱりあの小学校の近くってのは注意していただきたいと思いますね、
う
ん、
そうですね、
あともう一つですね、はい、せっかくですね皆さんにお伝えしたいのはですね、やはり今スクールゾーンというのがあの小学校の周辺にできております。この時間帯はですね、その地域に住んでおられる方以外は車通れませんのでね、ぜひあの、皆さん守っていただきたいと思いますね、まあ、最近ちょっとあの、なんて言いますか、車少なくてあの空いてるもんですから、あえてですねそこの通っていくという、ちょっと残念なドライバーの方もいますんで、その辺のことはこう私たちドライバーのモラルとしてなんか守っていきたいなと思いますので、
実際 の、 あの交通安全課長として、もう一つドライバーとしてということでね、
そうですね、
はい、それでは前半この辺で、次曲を聴いてみましょう。
郷土料理の店喜びからご案内いたします。取れたて北海道の味どころ喜び、素材の持つ本当の美味しさをお客様にをモットーに本物の味にこだわり続けています。落ち着いた雰囲気でごゆっくりお過ごしいただけます。ただいま喜び自慢の鍋料理好評ご提供中です。ご夫婦でご家族でいかがですか。取れたて北海道の味どころ喜び、旬の味覚を味わっていただけますよう心を込めておもてなしいたします。ご来店時にカロスで山天聞いたよと一言おっしゃってください。生ビールまたはジャガバターサービスいたします。住所は札幌市中央区南5条西3丁目第4グリーンビル2階。ご予約などのお電話番号は 011-518-2419 011-518-2419。 営業時間は17時から23時まで、定休日は日曜日祭日です。郷土料理喜び、皆様のお越しをお待ち申し上げております。中島公園モニュメント研究会は歴史と芸術の中島公園をきれいにしたいと考えています。中島公園モニュメント研究会はボランティアの力で中島公園内の野外彫刻をきれいにする活動をしています。応援よろしくお願いします。山花明日もいい天気ラジオ中パ、ホームページ中島パフェ、ブログ中島公園でエッセイは中島公園モニュメント研究会を応援しています。野外彫刻を大切に、ゴミは必ず持ち帰りましょう。
私たちの何気ない日常生活の傍らに、もっとアートな作品を今まで以上に取り入れてみたら、今までとはまた違った心豊かな生活、 アートな暮らしが見えてくると思います。もう一人の新しい自分探しができるかもしれません。アートな村アトリエ村は、札幌山花から発信するアートを通じて交流を広めるギャラリーとカフェが融合した創造的な異空間です。絵画、彫刻、版画、写真など美意識を身近に体感できるように、もっと私たちの暮らしの中に取り込むことができればとの思いから始まりました。アートな村アトリエ村がアートを愛する人々の交流の場になれば幸いです。アトリエ村ギャラリー、アトリエ村カフェ、住所は札幌市中央区南13条西11丁目 2-12、 お問い合わせの電話番号は 011-590-0050、 011-590-0050。 営業時間は11時から20時、火曜日、第4水曜、木曜日は定休日です。インターネットはアトリエ村で検索してください。
コマーシャルありがとうございました。今最後にあのコマーシャルで、ご紹介しましたアトリエ村ギャラリーですね。むねちゃん、このギャラリートークが、今度の日曜日22日5時半、
ね、そうね、日曜日の夕方5時半から2時間くらいという話で、
ね、あるんですね。これはいつもの近藤さんが司会をされて、
そう、近藤泉さんが司会されて、今展示されている方、まあ、3人くらい、うん、まあ、時間があれば国松明日香さんなんかも見えると
思います。あ、そうですか。今八街アトリエ村の8人展というのをやっておりますが ね、まあ、そのトーク、ギャラリートーク、
そのトークですね。そうですか。出展されている方が中心になってお話して、
でまあ、入場無料です、
ね、入場無料ですんでね、はい、ぜひ。で、あの近藤さんもなんか緊張してるんですけど、造形大学彼女の彫刻の先生も来てお話されるっていうんで、ちょっとピリピリしてるようですけど、まあ、あの楽しいお話がたくさんあると思いますんで、ぜひ皆さんご出席ください。
はい、それでは、山天ニュース町仙台流をお伝えしましょう。まず最初は、山花柏児童会館のかわいいレポーターから恋の便りが来ております。
じゃあ、児童会館の紹介を和子ちゃんお願いします。
はい、山花小学校の3年月見杉山和子です。今日は山花柏児童会館の紹介をします。3月の行事を紹介します。木のプールがやってくるで行事があります。キッコロライダーズクラブがあります。それに入った人はその木のプールの遊び場を作ったり遊びながら作りました。
じゃあその他の遊びについてもお願いします。
はい、その行事じゃないのもいっぱいあります。おにぎりタイヤ、お花シバージャル、チャレクルなどがあります。ぜひ山花柏児童会館に来てください。
ありがとうございます。
初めて、
かわいい、
かわいい声がね、これからもいろいろとかわいいお子様たちの恋のレポートを おかけしたいと思います。どうもありがとう。さて、中島公園内の小熊座からのお知らせです。ジャックと豆の木、他の公演が、明日から3日間、続きます。20、21、22ですね。明日は午後2時からなんですが、21日土曜日は、午前11時と午後2時の2回公演です。22日は午前11時、入場料はいずれも3歳以上ですが300円です。また週が変わりますが、28日、からは、土曜日日曜日に春一番おめでとう公演、新入園のお子さんたちですね、新入園児新入学児童たちは入場無料です。次に演奏会のお知らせです。札幌ハーモニーオーケストラ第6回定期演奏会、あけぼの解明者を練習場として活動したグループですが、3月22日日曜日、 会場が13時、開演は13時30分から、札幌市障害学習総合センターチエリアホールで行われます。地下鉄東西線の宮の沢駅に直結しております。入場料は1000円で、チエリアホール会場で、直接お求めください。さて春休みが入りますが、札幌中央図書館から春休み子ども映画会のご案内です。ライラの冒険、黄金羅針盤の映画を上映します。日にちですが3月26日の木曜日、会場は13時30分から、上映は14時から開始です。会場は札幌中央図書館3階の講堂です。市電の中央図書館前で下車すぐです。入場料は無料です。混雑も予想されますが、直接会場までお越しください。さて、いつもここで、山手交通安全一口メモということを言ってるんですが、今日は、交通安全特集なので、後でまとめてお話をしようかとこう思っております。さて、今の歌は、今の歌というかその前にも曲紹介しませんでしたが、コマーシャルの前に おかけしたのがどこかで春が、今日は春尽くしですが、東京荒川少年少女合唱団の歌声でした。そして今かかったのが春が来た、まだ来てないかな、春が来た、これはひばり児童合唱団の皆さんでした。さて課長、宮田課長、お待たせいたしました。後半の話題ということで、先ほどは子どもたちの交通安全と、今度はお年寄りの、
そうですね、今一番こう、
そうですね、
なんて言いますか、減少させなければならない事故ですよね。
そうですね。先ほど宗ちゃんの方から、お年寄りは一体高齢者って何歳だなんて話がありましたけど ね、今大変増えてんですよ ね、館内。
高齢者はですね、一応定義というのは65歳以上ということでされています。ただですね、もうこれずっと何十年も、もうかれこれ30年ぐらいでないでしょうかね。ただね、30年前の65歳の方と比べると、今私もですよ、老人クラブにいろいろお話になるんですけど、65歳で高齢者と言われたら怒られます。
そうですね。
そうですね、少なくとも以前と比べると皆さん、おじいちゃんおばあちゃん10歳以上はこう、お元気なんでないでしょうかね。
そうですね。
そうですね、今最近のですね、最近といいますか、非常に交通死亡事故が全体的に減少してますんで、高齢者の事故も当然減少はしてるんです。ですけども、その中でやはり高齢者の事故でですね、やっぱり多い特徴というのは、やはり道路を横断中ですよね。もうこれ当然なんですけども、そして道路を横断して渡るときに車にはねられて大けがを負う、または尊い命を失う、ということなんですけども、特徴点はですね、意外と信号機の近いところでですね、起きてますね。それも本当に信号機から30メーターとか50メーターぐらいなんですね。これも直樹さんですね、老人クラブでいろいろ聞いてみたんですよ。そしたらですね、おじいちゃんおばあちゃんに信号機どのぐらいこうの距離だったら信号機のとこまで歩いて渡りますかって聞いたら、皆さん意外と30メーターなんですよね。なんかこうね、ちょっと悲しいなということもあるんですけど、もうちょっと頑張ってほしいなということもあるんですけどもね。
山鼻あたりですと、あれ大体100メーターピッチですか。
まあ、そうですね、そのぐらいですよね。そうなんです。それでですね、これちょっと笑い話になっちゃうんですけども、もう老人クラブに行って、それね、おじいちゃんおばあちゃんにしたら、どうやったらおじいちゃんおばあちゃん信号機渡ってくれますかって聞いたらですね、したらおばあちゃんが、30メートルおきに信号機渡ってくれないでしょうかっていうように思いましてね、 まあ、おばあちゃんそれは無理なんですよと、はい、いうことで話しまして、あの先ほどはチラシで新入学の関係でね、基本は右左からということですけども、あの実はこのおじいちゃんおばあちゃん跳ねられるのも特徴あるんですよ。実は、まあ、これクイズってわけでないんですけども、実は右から来た車と左から来た車とどちらに跳ねられるの多いと思いますかね。
さて、さてどうだろうか。
右でしょうか。
ブー、
あ違う。途中まで行くから、
うん、あもうそうですね、もう直ちゃん正解ですね、うん、実はですね、ほとんどほとんどってちょっと大げさですけど、大体9割ぐらいですね、うん、左から車、うん、来る車に跳ねられてるんです、うん
う
ん、
間に合わないんだ、
ね、右はこう
見て自分で大丈夫だな、OK、だろうと思って行って、
そうなんです
、左も OK と思うのは実は OK でなかったと、う
ん、道路の半分まで渡ると今度は左側から車来るんですよね、
うん、
なんか当たり前の話なんですけども、うん、聞いてみると、ああそうかということでね、それで今の逆に言えばね、右左もう一回道路半分まで当たったらもう一回確認するっていうのが非常に大事じゃないかなと思いますね、うん、
なるほどね、そうですか、
半分行ったら左右だ、
そうなんです、
うん、さては、
あ、ね、うん、あとですね、そうですね、あのやはり斜め横断ですよね、
斜め横断ですね、距離も長くなるんだから、
そうなんですよね、これやっぱりあのおじいちゃんおばあちゃんにどうして斜め横断するのか聞くと、うん、やっぱりこう自宅にまっすぐ歩いていくのが一番近いでしょうって言うんですよね、うん、
なるほど、
でも考えてみるとね、道路の車道部分を歩いている距離っていうのは長くなるんですよ逆に、それで私はおばあちゃんによく言うんですよ、それが家に行くのは近道かもしれないけどおばあちゃん違うよって、うん、
なるほど、
それは天国の近道ですよってね
なるほどね
注意ね、少しこう、
うん、そうです
よね、笑いの中からね、
そうですね、
気をつけてもらえればいいのかなと思ってますよね、
あのちょっと余計なことかな、うん、NHK の、まあ、NHK に限らないかな、うん、アナウンサーの、
はい、
その練習でですね、交通安全のその今課長が言われた、
はい、
道路は直角に曲がりましょう、うん、最初につく言葉が、はい、斜め横断は危険です、道路は直角に曲がりましょうっていうのは私以前ちょっと見た覚えなんですよ、今言われた通りの距離も長くなりますね、
な
るほどな、なるべくあの天国には遠回りしましょう
そうですね、
さて実際ですね、交通事故にあったらどうしようかっていうことなんですけども、まずあの、うん、僕はね、当事者たちはパニックになってるから、うん、もし周りに人がおられたら、うん、ね、まあ、すぐ110番っていうんですか、これ119番ですか、どっちが早い方がいいんですか。
基本的にはどちらでもいいんです。
あ、
ね、これは警察に110番されればですね、
はい、
警察があの119番連絡しましたかということを確認しまして、
なるほど、
していなければ警察から119番要請しますし、
そうですか、
逆にあの119番してもですね、警察に連絡していないということであれば、あの消防の方から警察の方に連絡するようになっています、うんうん、なるべくあの秒単位で あの現場に到着する時間をですね、短くしようということで、
なるほど、
ね、お互いに、
そうですか、
連絡取り合ってます、
はい、まあ、私おかげさまでそういう場に立ち会ったことがない、また実際当事者になったことがないのであれですが、さあよくわかりましたね、110番119番どちらからでも即対応ができるということでね、まあ、何もそれで安心してということじゃありませんがわかりました。さて課長ですね、この前もいろいろとお話を聞いたときに交通標語、
はい、
一つ何かあの署内であったので、私非常に興味持ったの何でしたっけ。
いや、そうですね、実はあの非常にこう何て言いますかね、今もこう飲酒運転の事故が多いもんですから、
はい、
どうにかですね、こう地域住民の皆さんにその飲酒運転を追放といいますか根絶を図るために、はい、ちょっと標語を考えてですね、皆さんにこう広めている標語があります、
はい、
実はこれはですね、これ私の完全なあの何て言いますかオリジナルじゃなくて、ちょっと他の雑誌からちょっともじったやつなんです、
はいはい、
それを前もってこうお話ししてみますとですね、はいはい、そうですね、裏切れぬ、妻の笑顔とこの寝顔ということで、
裏切れぬ妻の笑顔と
この寝顔、
この寝顔、 なるほど、
ね、いわゆるそうですよね。
そうですよね。
ちょっとしたこうちょっとしたお酒で、家庭崩壊になってしまいますので、
そうですね。
その奥様と子供様のやっぱりこうは裏切れないという気持ちを持ち続ければ、飲酒運転もできなくなるのではないでしょうかということですね。
はい、ありがとうございました。さあ、それでは曲の方をお願いいたします。今かかった曲、みんなで懐かしいというのは私はあんまり私の時はないだよね、むねちゃんね。まあ、あの思い出のアルバム、コロンビアゆりかご会の可愛いお子様たちでした。さて今日は、春です、交通安全特集として、宮田課長においでいただきました。最後にちょっといろいろ、
はい、
ちょっとお話しいただけますか。あまり時間ございませんが。
そうですね、ただ本当にあの一つだけ、あの実はもう去年一昨年とですね、あの高齢者の事故をなくすために、あの夜光反射材の普及を進めております。
はい、
これはあの車のライトが当たったらピカピカ光るですね、もので、実は私も靴ですとか通勤用のカバンにつけております。これはあの夜は当然のこと光るんですけども、日中でもですね、やはりあの車のライト光れ、あの当たれば光りますので、非常にやはりこうおじいちゃんおばあちゃんにとってみれば、もうまさにこう自分の命を守る、なんて言いますかね、あの貴重なものですので、ぜひあの今量販店でも売っております。
そうですね、
安く売っておりますので、ぜひあのこう利用していただきたいと思います。
特に自転車なんかもつけとくと、
そうですね、
ですね、
今もサイクルリフレクターということでですね、
あ、はい、
もうそれもぜひつけていただければと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
さて、暑さ寒さも彼岸までなんていう古い言葉は、明日がお彼岸の中日、秋分の日ですね、あ、ごめんなさい、春分の日ですね。で、春分の日っていうのは秋の秋分の日もそうなんだけども、昼の長さと夜の長さが同じって言うんですが、今日の日の出がですね、朝5時40分、日の入りが、今日は曇っていたので、いつが日の入りだったのって言われるんだけども、お聞きしましたら、17時45分です。つまり、お昼の時間が5分長い。これからどんどんどんどんね、日中明るくなるというか、長くなる。さて、明日20日が、春分の日ですが、毎月5日20日、爽やかノーカーデー、札幌市で提唱しております。明日20日は大気汚染改善に、公共交通機関を、まあ、今日は車のお話いろいろとしたんですけども、明日は公共交通機関をご利用ください。エコキップ環境割引1日乗車券700円だそうですね。今日は、交通安全ということで、可愛いお子様たち、そして我々と言っていいでしょう、お年寄りの皆さんも交通安全に、課長十分私たちも気をつけますので、ご指導を、
いや、こちらこそよろしくお願いいたします。はい、
それでは、
人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。山肌をつなぐものに地域を一周する路面電車と山肌新聞、ホームページ中島パフェと朝日山森と人の会とともに、このラジオ山花明日もいい天気が街づくりのお手伝いになればと思います。また前の放送をお聞きできなかった方は、インターネット放送、山天、一つ開けてアルファベットで FM2008 でお聞きになれます。
はい、それでは、
各番組へのお便りは郵便番号 064-0821 064-0821、ラジオカロス札幌と番組名を書いてお送りください。待ってます。